今朝私たちに示された聖書箇所には、イエス・キリストが高い山に登られ、そこで姿が変わっておられる、そういった様子が記されています。この出来事はたびたび山上の変容、あるいは山上の変貌と呼ばれたりすることがあります。先週ご一緒にお読みしましたマルコによる福音書の8章34節から38節のところで、私たちは自分を捨ててイエス・キリストに従うということが、古い自分を捨て去る、もっと言うと罪の中にとどまっていた自分を捨て去って、常に新しい命に生かされ続けていくということを知らされました。また自分の十字架を背負ってイエス・キリストに従うということが、一切を神に捧げ尽くす、そのような喜ばしい命の実践であるということをも知らされました。そうしたキリストに従う私たちの信仰の実践というものを、先週の聖書箇所から確認いたしました。今朝の箇所を見てみますと、そのようなクリスチャンの信仰の実践の先に一体何があるのか、私たちクリスチャンが何を最終目標にして歩んでいるのかということが書かれてあります。私は教会で毎週聖書の御言葉にこうして耳を傾け続ける、信仰生活を過ごす、その醍醐味というものがこうしたところにあるような気がいたします。教会で語られる聖書の言葉には、常に私たちを新しく生かし続ける命があります。ご自分の死と復活を予告されて、十字架を背負い従うことを進めておられるイエス様が、今朝の聖書箇所で神の国の到来、そのことを私たちに示しておられるのです。それは教会に集まっている私たち一人一人が、毎週の御言葉を通して常に次の段階、そしてさらにその次の段階へと新しくされていくことを伝えています。私たちは礼拝の中で神の御言葉を聞き続けている限り、古い自分にもはや後戻りすることはなく、いつも新しい人間として歩むことができるのです。今朝の御言葉は、私たちを神の国という待ち望む新しい命へと作り変えようとする、その目的地を示しております。神の国の到来というのは、神の救いの完全な支配というものがこの地上に表されるとき、もっと言うと神様のご計画の完成のときを伝えています。私たちクリスチャンは、そうした神の国の完成、神様の救いの完成の時を待ち望む人間、これは神学的な言葉を使うと、終末論的信仰者であるということを、今朝の箇所を通して知ることができるのです。終末論と聞くと、何か得体の知れない恐ろしいものをイメージしてしまうかもしれませんけれども、聖書が伝えている終末というものは、今述べましたように、神様がその救いの計画を完成されるとき、私たちが心から本当に喜ぶことができる、そうした喜びの完成のときであるのです。そうした神の国の到来というものを待ち望むものとして、私たちが今このときを大切に過ごしていくようにされています。そしてそのことは、これから十字架の極難に向かわれようとされるイエス・キリストと共に歩ませていただく、そうした歩みの時であることをも知らされるのです。今朝の聖書の箇所の9章1節をご覧いただきたいと思います。そちらをご覧いただくと、イエス様がこのように語っておられます。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは決して死なない者がいる。群衆と弟子たちを集めて、イエス様は神の国の支配というものが確実に力を持って到来するということを伝えます。 ここで言われている決して死なないものとは一体どういうことだろうかと私たちは読んでいて思わされます。決して死ぬことのない人間がイエス様の弟子たちの中にいたのだろうか。だとしたら今私たちの生きているこの時代にもその弟子は生存してどこかで暮らしているのだろうか、そんなことを考えてしまったりします。けれどもここでよく考えていただきたいのはイエス様が語られた言葉の一つ一つがリアリティを伴った現実として私たち一人一人にも向けられているということです。私たちは聖書の向こう側の世界と自分の今生きている世界というものをどうしても切り離して考えてしまいがちです。しかしイエス様が生きておられる世界と私たちが生きている世界を向こう側とこちら側というふうに分けて考えるのではなくて同じ世界に置かれていることに気づいていただけるならここでの言葉の意味はもっとはっきりしてきます。イエス様が語っておられる決して死なないものという言葉は日本語の聖書だとあたかも単数形つまり一人の人間を指しているような感じがします。けれども元のギリシャ語では複数形で書かれています。つまり神の国がこの地上に表されるまでは死なない者が何人もいるというのです。そこで考えられるのはキリストに従って歩む複数の者たちが神の国の到来つまり終わりの時には死んで滅んでしまうのではなくて罪許されてキリストの復活の命に預かる者としてよみがえりの命に生きるということを指しているのです。私たち全てのクリスチャンの死では終わらない命の現実そのことをイエス様はここでお語りになっているのです。なぜならイエス様は私はあなた方と共にいるとそうおっしゃるインマヌエルの神です。イエス様がここに一緒にいる人々とお語りになるとき今この教会に連なる私たち一人一人に対して語りかけておられるということを私たちははっきりと知らなければいけません。そして今朝のこの聖書箇所を読む上で言ってみればコツのようなものがもう一つあります。それは9章1節の言葉を読むとき2節以降の言葉と区切って読んでしまいそうになるのですがここは一緒に続けて読んでいただきたいと思うのです。これはどういうことかと言いますと新共同訳聖書では9章1節と2節との間にイエスの姿が変わるという込み出しがわざわざつけられています。なのでそれらを切り離して読んでしまいそうになるのですがもともとのギリシャ語の聖書では続けて書かれているものです。イエス様がご自分の死と復活を予告されて神の国の到来をお話になったということそのこととそれから6日経って山に登られたことが一貫したつながりを持つ出来事であるというのです。それはこれから先イエス様が十字架の極難を味わわれ私たちの罪をあがなってくださった先に神が計画しておられる終わりの時の景色というものがあるそのことを表しています。6日という日にちが間に置かれていることが重要です。6日という日にち、日数を聞いて皆様は聖書の中のどの場面を思い起こされるでしょうか。例えば旧約聖書創世記1章から2章で父なる神が最初の6日間で天と地を創造されその後星を形作りそしてあらゆる生き物を作られ7日目に安息の時を過ごされたことを思い出すことができます。また他には旧約聖書出エジプト記の24章今朝ご一緒にお読みした箇所ですがそちらをご覧いただくと実戒の石板を受け取るためにシナイ山に登ったモーセが6日の間 雲の中に覆われ、7日目に父なる神から呼びかけられたという出来事が記されています。このように6日間という日にちを聞いて7日目に行動を起こすというのは、人間の生きている時間の軸から永遠という神様が支配される時間の中へと場所を移していくことを意味しています。今朝のマルコによる福音書の9章2節には、イエス様がペトロ、ヨハネ、ヤコブといった主だった弟子たちだけを連れて高い山に登られたと書かれてあります。これも元々の言葉を見ると、ペトロ、ヨハネ、ヤコブを人々から離れさせて高い山に登っていかれたと書いてあるのです。離れさせたのです。つまり人間の営みの中から一度離れて高い山の上、すなわち神様が人間と出会ってくださる天と地の接点にイエス様は向かわれたというのです。これは天に昇られたイエス様がやがて終わりの時に再びこの地上へとやって来られる様子を示しておられます。今天上の父なる神の右に座しておられるイエス・キリストが再びこの地上に来られる時、その時には時間は終わりを告げ、永遠なる神の支配が明らかにされます。さて、このマルコによる福音書の9章2節後半から4節を見ると、高い山に登られたイエス様の姿が変わり、服は真っ白に輝き、エリアとモーセが現れたと言います。ペトロをはじめとする弟子たちは神そのものとしてご自分の姿を示されるイエス・キリストを目の当たりにしたのです。そこにおいて終わりの時に現れるであろうキリストの再臨のお姿を垣間見たのです。この時の様子をこのマルコによる福音書を書き留めている福音書記者マルコは精一杯の言葉を用いて表現しようとしていることがわかります。服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。この言葉にあるようにイエス様の着ておられた服はまばゆいばかりに白く輝いたというのです。そしてイエス様を囲むようにしてモーセとエリアが現れました。モーセについてはもうすでにご存知の方も多くおられると思います。先ほどご紹介した旧約聖書出エジプト記に登場する預言者です。彼は父なる神ヤハウェの命じるところに従ってエジプトの土地で奴隷として苦しめられていたイスラエルの人々を脱出させます。そしてその後にシナイ山に登り、神様から与えられた掟、十戒を受け取ります。言ってみればここのところでモーセが登場しているのは神の掟、すなわち律法を指し示す人物として登場していると言えます。そしてもう一人登場している預言者のエリアでありますが、彼は紀元前9世紀頃北王国のイスラエルで活躍した預言者です。このエリアは父なる神様の命じるところに従って異教の神々を拝む異端預言者たちと対決し、これに打ち勝ち、また偶像礼拝を行う南王国の国王ヨラムに神への立ち返りを促す、まあ、そうした裁きの言葉を取り継いだのです。旧約聖書の列王記の下2章11節を見ると、エリアは嵐の中を生きたまま天に登っていったと書かれてあります。父なる神のもとに生きたまま登っていったエリアは、あらゆる預言者を代表する預言者として扱われることがあります。そうした意味を込めてここでイエス様のもとに現れたエリアは、旧約の時代に活躍したすべての預言者たちを、まあ、代表する人物として見て取ることができるのです。すなわち山の上でイエス様のもとに現れたモーセとエリアは律法と預言者を示す存在、 それは言ってみれば、旧約聖書に記されたすべての出来事がイエス・キリストに従って仕える存在であるということを明らかにしているのです。これは非常に重要なことです。以前にもお話ししたことが何度かありましたが、私たちが今こうして手にしている聖書は、旧約聖書が39巻、そして新約聖書が27巻、合わせて66巻あります。これは掛け算の九九で三九二十七と覚えるととても覚えやすい覚え方です。この66巻の聖書を持って私たちはこの聖書を一つの聖典としております。ですから、例えば旧約聖書は神の裁きがたくさん登場する恐ろしい書物だから、それらは切り捨てて、神様の愛と平和がたくさん語られる新約聖書だけ読んでいればいいというのは大きな誤りであります。これはすでに紀元2世紀という早い時代に登場したマルキオンという人物、また彼を取り巻くグループが犯してしまった異端的な間違いとしてたびたび紹介されることがあります。例えばもし私たちが旧約聖書を切り捨ててしまうならば、私たちはイエス・キリストをこの地上にお使わしになった父なる神を天地の作り主なる神として生き生きと捉えることができなくなってしまいます。また旧約聖書が取り除かれてしまうならば、天地の作り主なる神様が罪で汚れてしまったこの世界を新たに創造されるためにキリストを十字架におかけになったなどとは考えられなくなってしまいます。つまり聖書は新約旧約合わせて66巻をもって一つの一貫した救いの歴史、救済史を伝えているのです。今モーセとエリアがイエス様のもとに現れて話し合っている姿は、律法と預言が指し示す御受難がこれからイエス様を通して実現されることを意味しています。それは言い換えるなら、神様が計画した救いの歴史というものがモーセ、エリア、そしてイエス・キリストの姿を通して完成された救いの先取りの景色を眺めていると言えるのです。そして5節から8節にかけて、それまで様子を眺めていたペトロが口を挟んでやり取りをします。そこのところを読んでみたいと思います。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。目の前で起こっている出来事に弟子たちは皆非常に恐れていました。これは我を失うほどの恐ろしさでありますが、同時に神様を恐れ敬う畏怖の念であるということが元の言葉からわかります。そうした中、ペトロだけがイエス様に一つの提案を行います。こうしたところに私はペトロのある種肝の据わった力強さのようなものを感じます。ペトロは仮小屋を三つ建て、イエス様とモーセとそしてエリアでそれぞれ一つずつ住んでもらうよう願い出たのです。なんとも突拍子もない提案に思えますが、ペトロの思いとしては終わりの時のイエス様の再臨のお姿を見てしまった以上、山の下の汚れた人間の世界に戻るより、そこに留まっていただき、苦しみや悲しみから離れた世界に自分自身もそこに留まりたいと、そういう思いがあったのかもしれません。し かし神の思いと人間の思いは異なっているのです。人間の思い、つまりペトロの思いは小屋を建てることに向かいますけれども、主なる神は雲の中から御心に聞くようお命じになります。御心とは何か、それはすなわち神の子としての栄光を捨てて、これより山を下り十字架のご受難へと向かわれる私の愛する子イエス・キリストであります。主なる神はその御子イエス・キリストに、このお方が語りかける声にペトロをはじめ私たち一人一人が聞き続けていくことをお求めになっているのです。私たちは栄光の場所にいつまでもとどまっていて、山を降りていかれるイエス様を見送るのではなくて、共に山を降りてこの世へと向かっていかなければなりません。ドイツの神学者のドロテー・ゼレという人がこういう言葉を語っております。十字架を切に思うということは、病気にならず障害を持たず死なずにいたいという自己陶酔的な希望に別れを告げることを意味する。十字架を切に思うということは、病気にならず障害を持たず死なずにいたいという自己陶酔的な希望に別れを告げることを意味する。私たち自身がイエス・キリスト、神の御心に聞き従おうとするとき、このお方が歩まれた姿をただひたすら見上げ続ける、そしてこのお方に聞き従い続ける歩みであるということを改めて知らされます。新たな一週がこの神の御心であるイエス・キリストに付き従う歩みである、そのことを私たちは共に願い祈りを捧げましょう。ご一緒にお祈りを捧げます。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、今こうして地上での歩みを続けている私たち一人一人であります。その限られた時間の中で私たちは永遠への憧れに生きる者たちであります。永遠はどこにあるか、それはいつもあなた方と共にいる、そうおっしゃってくださる御子イエス・キリストであります。このお方と共に歩ませていただく歩み、そしてこのお方の命へとつながれる歩み、それこそが私たちを死では終わらない永遠の命へと誘うのです。神様、あなたの御心はイエス・キリストに聞け、そのようにお命じになられます。私たち一人一人がただひたすら愚直にこのお方に聞き従う歩みをなしていくことができますように、聖霊なる神の導きをこう願います。果実には教会学校の子どもたちと共に芋煮会を過ごすことができました。あなたの見守りの中、楽しい時を過ごすことができ心から感謝いたします。どうかこれからも教会学校の営み、そしてそこで奉仕される教師の方々の働きをあなたが祝福を持って支えてください。そして今こうして仙台東六番町教会に集うお一人お一人の新しい一週の歩みを祝福を持って送り出してくださいますようにお願いいたします。今朝の礼拝を覚えながらも集いえなかった兄弟姉妹方、そうした方々をそのところによってあなたが支えてください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。